2ページ、もしものために感染症、災害に備えましょう。6月から10月は、集中豪雨や台風などで川が増水しやすい出水期です。日頃から防災意識を高め、災害に備えましょう。また、避難する場合は、流行している新型コロナウイルス感染症にも注意しなければなりません。いざという時にどんな行動をとるか、家族や知人、親戚と考えておきましょう。避難先の感染症対策を明記。綾部市はこのほど、新型コロナウイルス感染症対策のため、避難所運営マニュアルを改定。マニュアルには、咳エチケットなど基本的な感染症対策、避難した人の検温、避難所の定期的な消毒、十分な避難スペースの確保、保健師による各避難所への巡回検診など、感染症予防策を記載しました。また、避難所が密にならないよう、警戒レベル3発令時に29箇所の避難所を開設、収容状況に応じてその他の避難所を増設します。警戒レベルとは、大雨などの危険度を5段階で表したものです。警戒レベル1と2は気象庁、3から5は綾部市が発令します。警戒レベル1、心構えを高める。警戒レベル2、避難行動の確認。警戒レベル3、危険な場所から高齢者などは避難。避難に時間を要する人は避難。警戒レベル4、危険な場所から全員避難。安全な場所へ避難。警戒レベル5はすでに災害が発生している状況です。ハザードマップ、メールの登録はこちらから。ハザードマップ、あやメール、京都府防災防犯メール、3つのホームページにつながる URL と QR コードがそれぞれ掲載されています。URL を順に読み上げます。ハザードマップの URL は、すべて小文字で、https://disaportal.gsi.go.jp です。あやメールの URL はすべて小文字で https://servicegmail.com/aybe/ です。京都府防災防犯メールの URL はすべて小文字で https://www.peref.kyoto.jp/kikinri/mail.html です。警戒レベル3、発令時に開設する避難所一覧。綾部小学校上野町、綾部中学校宮代町、宮代コミュニティセンター宮代町、綾部会館三方町、市民センター綾部日東製鋼アリーナ西町3丁目、ふれあいセンター大島町、中筋小学校大島町、豊里中学校豊里町、豊里コミュニティセンター栗町、物部小学校物部町、河北中学校物部町、物部営農指導センター物部町、物部会館物部町、志賀小学校志賀里町、志賀里公民館志賀里町、 木見小学校、有岡町、農業振興センター、多田町、西谷田小学校、岡安町、農村婦人の家、岡安町、東谷田小学校、上杉町、谷田中学校、梅迫町、東谷田公民館、梅迫町、東陵小中学校、高野須町、基幹集落センター、高野須町、健康ファミリーセンター、竹吉町、神林小中学校、八つ愛町、観光センター、八つ愛町、林業者等健康管理センター、小屋岡町、保健福祉センター、青野町、一般の避難所での生活が困難な人のための福祉避難所として開設します。避難時はマスクなどを携行。災害時、自宅が危険な場所にある人は避難することが原則です。しかし、感染症対策として密を避けるため、安全な親戚や知人の場所に避難することも考えてみましょう。避難する際は体温を測定し、発熱や咳が出るなど体調が悪い場合は綾部市役所に連絡してください。また、綾部市の備蓄にも限りがあるため、マスクや消毒液、体温計などの衛生物品を持っている人は各自携行してください。危険箇所、避難場所の確認を。危険箇所はハザードマップで確認してください。マップは浸水や土砂災害などの発生が想定される区域を着色しています。また、洪水が起こった際の浸水の深さや避難所なども掲載。日頃から危険な場所を把握し、避難経路などを確認しておきましょう。ただし、着色されていない場所でも災害が起こる可能性があります。状況に応じた行動を心がけてください。正しい情報を入手。緊急時に正しい情報を入手するため、情報を収集する手段を確保しましょう。綾部市は災害発生時に防災行政無線、綾部市ホームページ、綾ベール、メールマガジン、エリアメール、ラジオ放送、FM イカルなど、様々な手段で避難情報などを発信します。状況によっては利用できなくなる手段もあるため、複数確保することが大切です。避難行動判定フローチャート。自分の命は自分で守るために、もしもの時に、どのように行動するか事前に確認しましょう。まず、ハザードマップで自分の家の場所は色が塗られていますかの問いに、はいの人は、災害の危険があるため、原則その場から避難してくださいに進みます。はいの人は、自分か一緒に避難する人は、避難に時間がかかりますかという三つ目の問いに進みます。はいの人は安全な場所に住んでいて、身を寄せられる親戚や知人はいますかという四つ目の問いに進みます。はいの人は警戒レベル3が出たら安全な親戚や知人宅に避難しましょうになります。安全な場所に住んでいて、身を寄せられる親戚や知人はいますかという四つ目の問いにいいえの人は警戒レベル3が出たら、綾部市指定の緊急避難所に避難してくださいになります。自分か一緒に避難する人は、避難に時間がかかりますかという三つ目の問いに、いいえの人は、安全な場所に住んでいて、身を寄せられる親戚や知人はいますかに進みます。はいの人は、警戒レベル4が出たら、安全な親戚や知人宅に避難しましょうになります。いいえの人は警戒レベル4が出たら、綾部市指定の緊急避難所に避難してくださいになります。ハザードマップで自分の家の場所は色が塗られていますかの一つ目の問いにいいえの人は、 色が塗られていなくても、周りと比べて低い土地や崖のそばにいる場合は危険です。状況に応じて避難してください、になります。災害の危険があるため、原則その場から避難してくださいという二つ目の問いに当てはまらない例外の人は、洪水の危険があっても、家屋が崩壊、崩落する恐れの高い区域の外側である。浸水する深さよりも高いところにいる。水が引くまで耐えられる食料、水などの備えが十分にある場合は、自宅に留まって安全を確保することも可能です、になります。非常持ち出し品。いつでも持ち出せるように平常時に準備しましょう。食料、水、飲料水、非常食、離乳食、缶詰など、医療品、消毒液、常備薬、包帯、体温計、マスク、ウェットティッシュ、生理用品など、衣類、下着、靴下、防寒具、雨具、タオル、手ぬぐい、寝袋、軍手、紙おむつなど、貴重品、現金、印鑑、通帳、保険証、運転免許証の写しなど、その他、懐中電灯、携帯用ラジオ、電池、ロープ、マッチ、ライター、ビニールシート、ゴミ袋など。土砂災害の前兆現象に注意。大雨や台風などが土砂災害をもたらす可能性があります。前兆現象を確認したら、速やかに避難しましょう。崖崩れ、土石流、地滑りの前兆現象と、それぞれの現象を表したイラストが掲載されています。順に説明します。崖崩れ、崖に割れ目が見える。小石が落ちてくる。崖から水が湧き出る。樹木が傾くなど。イラストの説明。切り立った崖の上に樹木や民家があり、崖の下にも樹木や民家が立っています。崖が崩れて、崖の下の樹木や民家が押しつぶされています。崖の上と崖の下の手前側は土砂災害警戒区域と示され、崖の部分は土砂災害特別警戒区域と示されています。土石流、落石がある、川の水が異常に濁る、雨が続いているのに川の水位が下がる、地鳴りがするなど。イラストの説明、斜面の下に樹木や民家があり、斜面で土石流が発生して、斜面の下の樹木や民家が押しつぶされています。斜面の下は土砂災害警戒区域と示され、斜面は土砂災害特別警戒区域と示されています。地滑り、地面にひび割れができる。沢や川の水が濁る。斜面から水が湧き出る。池や沼の水かさが急減する。樹木の根が切れる音がするなど。イラストの説明。斜面の上と途中、下に樹木や民家があり、斜面が切り取られるようにして崩れて、斜面途中の樹木や民家が押しつぶされています。斜面の上と下は土砂災害警戒区域と示され、斜面の途中は土砂災害特別警戒区域と示されています。イラストの説明終わり。